こんにちは、ゆきです。ということで、前回はお題としてですね、何の縁のゆかりもない赤の他人たちを、一致団結させるためにはどうしたらいいかという、歴史を見ながらちょっと考えてみましょうというお話をいたしました。で、それに関してですけれども、いくつかあるんですね。特に、第二次世界大戦の前後はそういう人たちがいっぱい出てきたわけで、ヒトラーとかですね、その前だとレーニンとか、あそこら辺がね、どういうテクニックやったかっていうのは非常に勉強になるかなと思いますし、現代の、マーケティングにも、そこら辺の話で大いに応用されています。で、その中でも一つは、私が時々というか結構頻繁に使うですね、共通の敵理論というのをお話します。これは私もですね、マーケティングの師匠である児玉さんから、教わった内容です。で共通の敵というのはですね、どういうことかっていうと、要は、お互い、あの人、あれやばいよね、あれは、悪だよねという共通の敵を持ち出す。そして相手もそうだよねと思うことによって、なんていうんですかね、強いつながりが一瞬でできるという理論です。なので、我々マーケティングの世界ではですね、必ず何かを、オファーするときには、まず敵を作るんです。これがもう心理学の鉄則になっております。例えば、私が英語の教材とか TOEIC の教材を売るときには、今までの TOEIC の勉強方法って本当にダメだよねっていう話をしっかりとしていきます。事実でもあるんですけれども、事実じゃない部分もある、要は、受講生側の問題っていう部分もあるんですけども、まずは共通の敵を持つということで、読んでる人と、強いつながりを持つことを目的として、今までの勉強の方法ってありえないですよねとか、そういうことをまず言って共感してもらい、共通の敵を、掲げることが大事なんですね。なので、そういうことを意識してみるといいと思います。で、これは、いろんなところで使います。例えば家族の中でも使えるし、職場や何かしらの集団でももちろん使えることができます。で、今日考えてほしいのは、皆さんの所属しているコミュニティなどにおいて、そう、共通の敵ってのはまず使われているかってことを確認してみてください。で、使われている、いない場合は、じゃあ、どういう共通の敵がいたらこの集団を団結するのかってことを考えてみてください。非常にレベルの低い話だと、職場とかでなんとなくはぶられてる人とか、子供たちなんかそうですよね。共通の敵をすぐ作ることによって横のつながりを団結していくんで、やっぱ意味締めがなくならないのはそこなんですよね。なので、自分の所属している団体ではどういうことが起こっているかということを考えてみてください。あと、歴史上の、ヒトラーとかそこら辺もですね、ぜひ、考えてみてください。特に、情報網が限られてた時代っていうのは、そこら辺をうまく先導した人が絶対、覇権を取っているはずなんです。今みたいに YouTube とか SNS とかで、誰でも、何が悪い、これがいいとかっていうのを表明できない時代だったので、誰かが新聞とかそういったもので噂を流せば共通の敵なんてすぐ作れるので、世論を操るのって非常に簡単だったわけですね。ということを思いを馳せながら、自分の周りではどういうふうに共通の敵が使われているかってことを考えてみてください。私はですね、それを常に、意識しています。例えば、最近ないんですけども、ワイレスとかも何年もやってるとですね、時々どうしようもなく理不尽な理由を叩きつけてくる人がいるんです。例えば、ワイレスでは最低30分から1時間は毎日勉強していただかなきゃいけないのに、課題をたくさんもらったけど私は忙しくて1日15分しか練習できませんとか言ってきちゃう人いるわけですね。で、私がやるべきことはまずこの人を排除するということし、その排除するときに、なんだ、ユキは人を排除してるのかって思われては良くないわけです。実際私は正当な理由で排除してるんですけども、その見せ方を間違えると、正しいことをしたのに残った人たちに不信感を与えてしまうわけです。何をやるかというと、共通の敵理論を使います。その問題の方をですね、もう退会してもらった後に、実はこういう方がいましたと。で、ワイレスというのは、人生を変えるために1日最低これぐらいは勉強するコミュニティですと。だからこういう人がいては困るので私は削除しましたと、はっきりと宣言することが大事なんです。これによって 私と残ったメンバーの間ではその辞めた人っていうのが共通の敵として、認識されて団結力が強くなるわけです。これは悪用というよりも、正しいことをしたことが、他の人に不安を与えないように後処理したケースになります。はい、ということで共通の敵の非常に有用なんですけれども、なんか聞いてると非常になんかこう、アコギな良くないテクニックのように聞こえてくると思うので、いやそうでもないよという話を次の音声でお話ししたいと思います。次回お楽しみに。以上です。